ちゃん自由自在
かっこ仮。日刊深夜快速金曜版
愛ちゃん自由自在
かっこ仮お時間やってまいりました。こんばんは、榎田新右衛門です。そして
はい、八幡愛です。
あの収録は新年一発目になります。
そうですね。
はい。
はい。
明けましてお
めでとうございます。
ありがとうございます。
今年もよろしくお願いします。
姫路にも戻られてたんですかね。
はい、まあ、姫路にももちろん行ったんですけど。
おかんと、生配信してたじゃないですか。
はい。
年末だったですかね、新年でしたっけね。
あれはね、年末でしたっけ。は
い、ああ、なんかもう。
もう遠い昔の話。あの時は、私の家に母親帰ってきて、
はい、
で、もう一人の弟、
はい、
今弟と二人で、次男と住んでるんですけど、
はい、
もう一人の弟と、はい、で、そこにも長男も、なんか家族連れてやってくる予定だったんですけど、ちょっと、長男の家族の中で、なんかインフルになったとかで、で、全員は集まれなかったんですけど、
はい。
はい、
まあまあ、とりあえず家族
で。はい、大阪で過ごしまして、
そうです
か。で、その後姫路に、まあ私もお世話になってる人たちがいるので、はい、まあ、ご挨拶がてら帰ったりとか。
だっておかん大変でしょう、はい、もう。だって姫路で。
ですね。
ね、もう、あと、姫路も、あれは時期はいつなんですか？大阪と変わんないんですか？
あ、そうですね。
ああ
まあ、政令して年とはずれますけど、
はい。あ、そうか、そう
か。4月の16からか。
ちょいずれで、
はい、23投開票ですね。
大変ですね。もう頑張ってくださいね、本当に。で、まあ、一方、なんか大阪ではなんか、風雲急を告げつつあるのか。
ねえ。
なんか今日多分、ご覧になっている方々も、八幡愛がなんか言うんじゃないかと、おそらくね、なんか期待してご覧になっている方も、ただいらっしゃると思うんですけど。
いらっしゃいますかね。
ええ。
いやもうなんか何も言えない状況が続いてて。
ともかく共産党の辰巳孝太郎さんが、ね、うん、まあ、名乗りを上げてらっしゃる。はい、で、一方、例えば、火事の反対の、市民団体の、
はい、
山川さんも、
はい、
まあ、なんかちょっと名乗りを上げつつあるという報道が出ている、その他いろいろこう動きがなんか急に出てきた中で、はい、ネット上では、八幡愛というキーワードが、急上昇しておりますね。
そうですね。いやいや、まあ、ね、鮫島さんっていうね、鮫島タイムズの、彼が書いたこともきっかけだと思うんですけど、鮫島さんもともと私のことも取材にしてくださって、
まあ、令和寄りのジャーナリストの一人ですよね。
はい。で、まあ、いろいろ、ご指導というか、まあ、いろんなお話をして意見交換して、まあ、頑張ってね、みたいな感じで、この夏の、昨年の夏の参議院選挙バイバイみたいにしたんですけど、まあ、なんか、その辰巳孝太郎さんがね、大阪府知事に名乗りを上げるなら、
うん、
市長でどうだよ、逮捕みたいな、
うん、
ね、もう本当に身内乗りのことを変えたがために、
はい、
何も言ってないのに、勝手に盛り上がる人と、
一人歩きしてる
情報が、そう、で、それに対してアンチが、お前そんなん出るな、とかって、なんかすごい誹謗中傷してきたりとか、なんかそんな器じゃねえんだよとかいう DM 来たりとか、いや知らん知らんっていう、もう、あ、こんな風になるんだなと思って。
まあね、みんな思い込んじゃいってますからね。
そうそう、
思い込みってすごいですからね。そう
そう、で、まあ、冗談で、
はい、
まあ、例えば、知事、まあ、その時は、吉村さん出るってまだ分からなかった時、まあ、もちろん出るんであろうけど、分からんかったけど、
はいはい、
まあ、とにかくその大阪の首長に、ね、こう、野党としては、何か突きつけなあかんねっていう話の中で、
うん、
もうそれやったら、辰巳孝太郎と、やはりタック組んで戦えばええやんっていう、その冗談レベルはみんな言ってたんですよ。
はいはいはい、はい。
で、私本当に本気で、辰巳孝太郎さんが手を挙げると思ってなくって、その時は。
ああ、なるほど。
まあ、とはいえ、あの人は、まあ、国政で、うん、復帰を狙ってはる人やから。
もともと参議院議員も務めた人ですよね。
うん、そうです、そうです。一回務めたんですけど、かなと思って、
うん。
で、まさか無所属でっていうのは思ってない。無所属じゃないとなかなか難しいじゃないですか。
まあね。
一応ね。一応ね。
うん、
そう。っていうのを思ってたから、まあないやろうと思ったら、はい、なんかこう意を決してね、
は
い、やはるっていう。それに自体は私はすごい、いや、いいじゃないですかと。
は
い、思いまして。
はい。
うん。だから、まあ、応援をするというか、まあ、個人的にはね、私も、顔を見たら無視とかしないですよ。
はい、
あ、孝太郎さんとか言って、あ、やさん、みたいな、話はしますから、
はい
は
いはい、
一緒に選挙戦った仲間として。
なるほど。
うん、直後は、手も握り合いましたよ。お疲れ言うて、二人で。
はいはいはい。はい、
向こうは別に、はい、一応ね、大人だから。
大人として、ね。大人の挨拶として、ね。
大人の挨拶として、お疲れ様とか言って、やりましたけど、
はい、
うん、まあ、いいんじゃないですか、はい。
だからまあ、今のところ答えとしては、 別に八幡愛は何もしてないぞと。
何もしてない。ただ、年末年始、ええ、お酒飲んでただけなのに、ええ、急になんかみんなが、とか言ってくるから。
やっぱでもこれはね、でも、期待の表れっていうのもありますよね。やっぱりさっきの選挙で、11万票取ったという実績。はい、そして、やっぱり演説とかのその技がこうめきめき上達しているっていう姿をご覧になった有権者の方々が八幡愛に対する期待というのが高まってるっていうのも一つあるんじゃないかなと。
それはね、もちろんありがたいですけど、ええ、まあ一方ででもあれですよ、大石あきこさん待望論もありますからね。
あ、そうですね。大石あきこさんが今衆院から繰り返して、その首長の方に行った場合、うん、これ誰かが繰り上げで令和の人になりますわね。
そうですね。
なので令和としては議席は失わない、はい、ならいいじゃんという短絡的な考え方が、結構いるようです。
まあ、ただ、なかなかやっぱり勝てないと。
まあ、もちろん。
やっぱ強いですよ。
維新はね。
維新は強いし、もうなんか、ね、私わかんないですけど、その大阪市長の、はい、候補の方、ちょっと興味なさすぎて見てないんで、あんまり見てないんですけど、はいはい、どうなんですか？いい感じですか？
維新の方ですか？
維新。
まるで興味ないですね。
でも誰か出るんですよね。名前上がってますよね。
上がってます、上がってます。で、ただまあその、いわゆる役者としては、まあこれまでの、まあ橋本さん、そして吉村さん、松井さんという、まあこの三バカじゃないや、三つのめんどくさい人たちが、から比べるとだいぶ小物に見えちゃいますね。だから、そこら辺で、まあ野党が力を合わせて、一人の候補を立ち上げて、強力に寄せば、まあワンチャン勝ち目がないわけではないというふうに思うんですよね。
いや、そうですね。私もそう思う。だからもっとこう、なんやろうな、なんか本気で、狙いに行けるぐらい、で、しかもやっぱ今回は、まあ、ほら、立憲が維新とくっつこうとしてるから、それが鬱陶しいでしょ？
鬱陶しい
です。だから、もう、しっかり、とはいえその立憲の中でもね、その上層部がどうかは知らないけど、やっぱ大阪で活動している立憲支持者の人っていうのは、もう維新なんてとんでもないと思ってるわけじゃないですか。
当然そういう方多いですよ。
そう。だからそこと、あと、もう上の方はほっといて、立憲、自民、公明、もうここも巻き込みながら、もう対維新で、やれたら、変わるのになって思いますけどね、どうですかね。
ね、まあ実際大阪のぐるり周り兵庫だとか京都だとかでは維新どうしても勝てない状況が続いているわけで、大阪だけが何かこうガラパゴス的に維新が強い状況がまだあるんだけれど、でもやっぱり力を徐々に失いつつあるのはどうも事実のようで、まあ実際その都構想を2回否決されちゃってますし、で、まあ今回のこのカジノにしても、ゴリ押しっていうのが、そのね、市民のあれだけの署名っていうのを無視するっていう、その暴挙に出たっていうのが、まあ、じわじわ伝わってるじゃないですか。だから、ちょっとあいつら、お気を据えてやらなあかんでと思ってる方は、維新支持者の中にも少なからずいらっしゃると思うんですよね。
いらっしゃると思うし、まあ、どっかでやっぱブレーキをかけないと、やっぱ、私、統一地方選に向けての、副本部長としての仕事もね、年末年始ずっとやってたんですけど、やっぱいろんな情報が入ってくるんですよ。はい、やっぱりもうなんか、なんやろ、やけくそになってきてますね、維新さんが。
やけくそに。
要は、天ヶ崎負けた、西宮もその前に負けてるでしょ、西宮市長選負けた、天ヶ崎市の市長選も負けた、でも、やけっぱちになってるのか知れないけど、1個の選挙区に5人とか、多いとかだったら10人ぐらい出すらしくって。
なんかこう、下手な鉄砲数打ち当たる作戦なのか知らないけど、かえって自滅する道を歩んでるだけの気がするんですよね。
だから、確実に取りに行くための、要は、現職プラス、なんか一議席でも、要は他を蹴散らしたいみたいな感じで、まあ、捨て駒って言ったら必要で、まあ、申し訳ないですけど、なのかなっていうぐらいめっちゃ出すんですよ。
はいはい、
で、その噂がやっぱ聞こえてきてて、まあ、それを脅威と見るのか、自滅と見るのか、まあ、ここにかかってんねやろうなと思っていて、それが結局、吉村さんが出ますとか、で、市長があまりちょっと市長選がちょっと盛り上がりに欠けていますが、まあ、だから、向こうからすると対抗馬にもよるんちゃいます？
まあそうですよ。だからまあその辰巳孝太郎さんっていうのはまあ大阪ではそこそこやっぱり知名度が高い、そのやっぱり共産党でずっと頑張ってきた人で、やっぱりシャープな感じもしますしね。で、演説もやっぱ上手いですよ。で、好感が持てる人物ではあるということで、まあそこでその一つの大きな、まあ看板にはなるんだろうけれど、そこに本当にその野党、その他の野党が、ガッとこうね、 いけるかどうかっていうとこですよ。
本気の無所属をちゃんといけんのかっていう、なんかあるじゃないですか。
だって自民党の中でも、辰巳さんいいんじゃないのって言ってる人と、絶対ダメだって共産党だって言ってる人が、真っ二つに今割れてるというところで、うん、さ、どうやってそれをこう、ね、落としどころ見せていくのか。
そう。
見物っちゃ見物なんですけど。
まあ、とにかく私としては、うん、まあ、投票先がね、もう誰もおらへんみたいになって、うんで、強すぎると、その、まあ、絶対ないと思いますけど、うん、その、まあ、全国の例でいくと、はい、強すぎるともうなんか無投票みたいなことにもなりかねないぐらいいいじゃない。誰も出したくないみたいな。
はいはいはい、
もう出ても負けに行くだけだしっていうので、なんか、そこそこのね、私も全く知らないような人が出てきたらどうしようって思ってたんですけど、まあ、たぶん爪さんが、ね、名乗りを上げたことで、うん、まあ、一応ね、一応なんかと、一応有権者ですから、
はいはいはい、
うん、まあ、投票先はあるのかなと。
うん、これでも自民党本当黙ってますかね。
それもありますよね。
ねえ、だからこう独自候補立ててくんじゃないかなっていうのもなんか思ったりもするんですけどね。で、
いや多分メンツのために立てるんじゃないですか。じゃないと支持者に示しつかないですよね。
ねえ、うん、でそこにそのなんかものすごいこう隠し玉をこう何かこう超有名人だとか、はい、何かを持ってきたりとかっていうことがあるのかどうなのか。
ってなったらもうコロッといく可能性もある。
そうなんですよ。うん、だから、辰巳鋼太郎さんが、こう、ちっちゃく見えるぐらいのやつが、ドーンと出てきたら、それはちょっとまた情勢変わるかもしれないけど、
そうですね、
そこまでの動きが果たして取れるのか、自民党という。
だから、まあ、私も、はい、まあ、どんな人かはね、まあ、選挙っていうものは、もう届け出をしたその日しか、真実はわからないわけですから、鋼、
はい
はい、太郎さんも出る言ってるけど、今予定なだけであって、わかんないから、まあ、それを見た時に最終判断はしようとは思ってますけど。
いや、だからこう、今までの話の中では、ね、ほぼ、こう、二人、政治評論家のように今語ってたわけですけど、はいはい、ある意味、当事者の一人として、八幡は、今、まあ、気持ちとしてはどうなんですか？
いや、もう、無理ですよ、市長とか。
まだそこまでは至ってないと。
いやいやいや、もうなんかそうやって、はい、親振ってみんな好き勝手に言って、
一応で聞かないと、えのきさん、なんで聞かないんだって言われる、多分聞かれるんで、一応、聞いてるんです
けど、いや落としてくんねやろなと思うんですよ。でもなんかそれこそ令和何するかわからんみたいなのあるじゃないですか。
はいはいはい、
何が起きるかわからん。で今日も実は朝から、はい、某メディアから電話とかめっちゃ鳴ってて、皆さんなんか聞かれるんやろなと思って、ちょっと取ろうと思ったら切れちゃったから、まあいいやと思ってかけ直してないんですけど、また必要やったらかかってるかなと思って。
ここが最初でしゃかかって
る。そう。だからどうですかとかって、まあ言う電話やろなと思いながら新聞社からねかかってきてたけど、まあでも。
でもまあ、例えばその一人の政治家として、そういう首長とかそういったものってに対する、その意欲っていうのは全然ないわけじゃないでしょ。その、いつかはやってみたいとかっていうのはないですか？
そうですね。いやー、でも、どうですかね。
やっぱり国会ですか、やっぱり。
いや、まあ、それはやっぱり国会に行きたいという、一応目標はあります。
はい。
すが、なんか、なんやろ。首長ね、
まあ、今も地方行政というやつをね、
まあでも誰もそんな、なんやろ、このままじゃ維新がもう暴走しすぎて、ね、もうどないもんこないもんここで、あんたしかおらへんみたいになったらそれは考えますけど、
はい、
そんな求められてると思ってないので、そこに
現時点でね、
そう
現時点で、例えば他党のお偉いさんが、ちょっと八幡さんちょっと話があるんで、はい、ちょっと時間を取っていただけませんかっつって、ゾロゾロってやってきて、で、一つっていう話になればまた話は違うでしょうけれどってことですね。
でもなんか、まあ、やっぱ首長になると、まあそれこそ辰巳さんでも無所属って言ったぐらいだから、まあその、なかなかほら、令和で、首長でとかになったら、
まあまあちょっと、
常識的には厳しいじゃないですか。
そうですね。
ってなると、まあ、これも妄想なんであれですよ。思い上がんなと思わないでくださいね。調子乗るなって言わせてくださいよ。
家庭の話ですか。
そう。ってなると、一体多分令和と私は関係ないですよっていうふうにした方が絶対いいわけじゃないですか。
うん、それはまあ流れとしてはそうなる。
非常にいろんな党と、まあ野党の統一候補となり、戦うぞっていう。
はい、
それが、なんか、しっくりきてないやかなっていうのがやっぱり。
やっぱり、ね、令和が令和の、八幡愛だ。
そう。令和がやっぱ好き。令和がもうちょっと飛躍して。
はいはいはい。
もう大丈夫って思わないと、なかなか、なんか、うん。
なるほど。だからまだ、ちょっと足場固めを続けたい。ね、そして、その上で、まずはでも国政かなと。ま
あ、国政目指したいですね。
うん。
はい。
はい。
無理でしょ、こんなの市長やったら。やばいでしょ。
いや、でも、
ね。全部に名前つくんですよ。営業許可書とか。
いや、働いて。
保険の、保健所とかの名前とか。
食堂とかで。
そうそうそう。
まあ、あれは府知事かな。市長もあるのかな。
そう、市長もあると思う。なんか、その、市のなんか、
市のやつ。
市民税のね、あれとか。
そうそう、
働いとか。いや、私が市民やったら嫌やもん。
いや、俺はなんかちょっと見てみたい気はするんですけどね。だってほら、あそこの大阪市役所の、大阪って書いてあるモニュメントがあるじゃないですか。はい、あそこの前でクッとやってる、その、今までも何回もそういう写真は撮ってますけどね。ね、これ、ちょっと値打ちが違ってくるでしょ、そうなると。
確かに。
それは、ちょっと見てみたいですけど、まあ、まだちょっと、その、即答できる状況ではないという。
だから私は、まあ、いつかそういうのを目指すとしても、もうちょっと令和が統制拡大をし、だって今、それこそね、無所属って言ったけど、無所属やけども、結局この人自民党みたいな市長っていっぱいいるじゃないですか。それこそ維新もそうですけどね。ステルス、自民とか、ステルス、ね、維新とか。
います。
多分それに令和をまだできないんですよ。要は、まだまだその党としてちっちゃすぎるから。それぐらいみんなに認知されて、市長は、だから、令和出身の市長とかが増えていけばいいなとは思いますけど、まだもっと先やと思います。だから今回の統一地方選でいかに駒を増やせるかっていうところが鍵かなと思ってる段階
です。まずは、だって、八幡愛としては今その任務についてるわけですよね。
そうよ。だからこの、皆さん。
ねえ、次々にこう名乗りを上げた令和新選組の、ね、まあ、この、予定候補者
なんか残酷、まあ、自分ごとじゃないから、今こうやってヘラヘラしたいいですね、こういう評論って。もう自分のことじゃないから。
いや、私、すっげえ気楽ですよ。
いいですね。
特に最近すごく気楽です、私。
どうかなって。でも、残酷じゃないですか。全部結果が出るし。
まあ、そりゃそうです。
もう勝ちか負けかしかないわけですから。
そうです。二つに一つです。
そう。ああ、残酷やなって。
しかも。議席ゲットか普通の人かっていうことになっちゃう。
だって、地方選においては、何票だったかな ?2、3票とか。
微妙なところでありますよ。
ね、で、それ、もう一回計算し直せとか、したりとかもあるじゃないですか。で、何回計算してもやっぱり、5票差でしたとか、10何票差でしたとか。
あります。
もう本当にそれは、ね。
本当に紙一重。
紙一重。それぐらいのやっぱり。
あの時に握手しとけばよかったとかね。
いやー、恐ろしい。
なんかその、なんか思い浮かぶったりするわけでしょ。向こうが嬉しそうに見てるのに、なんか、それでたまたま忙しくて、時に握手しとけばあの一票がとかっていう。それが。
ねえ。いや、もうみんな偉いですよ。政策委員の方々。ね。
あと、もう、すぐですよ。だって、もう、大阪市のとか、ね。
あ、そうか、大阪市が、そう、一番最初ですからね。
はい。
あ、政令指定都市ね。
もう、だからもう、ね、何は三重市をはじめ。
三重市。
ね。うん、まあ、その他皆さん、蒲田さんやら何やらも、はい、豊中でも、あとは、どこや、兵庫でもそうだし、はい、もう、なんだ、京都もそうだ。
はい。
あちこちそうだ。
いっぱいありますよ。
いっぱいあるけど、ね、もう、さすがにちょっと私、覚えきらないですよ。ええ。なんか、いろんな人からメールいただくんですよ。はい、なんか、その、関東の方とか、東北の方とかもいらっしゃるんで、まあ、いついつ、丁寧に返事はしてるんですけど、すいません、全員覚えられませんというね、大変なことになってます。
まあ、全国でね、みんなが戦ってますから、まあ、それを見届けて。
まあ、それのね、ま、姉子としてまとめ役を今やってる。ね、大変でしょう、でも。いろいろ調整したりとか。
そうですね。でもまあいろいろね、サポートはするんですけど、やっぱり最終的にはご自身のこと問題なので、いくらね、いろいろアドバイスしたりとか、こうした方がいいですよとか言っても、ご自身がその日ゆっくりするのか、一生懸命やるのかで、全然結果が違ってくるから、もうそこはもうね、人生かけられてる方のことなので。
一人一人、まあちゃんとした大人ですしね。
そうそう。もうあとはもう、言うことは言うけど、あとは、みたいな。
なるほど。ということで、まずは統一地方選挙、はい、これ、まあ、ともかく注力していく、八幡愛ということで、その他いろんな、噂話雑音の系が、系統がいっぱいあるようですけど、はい、それはとりあえず置いといてください。
置いといてください。
はい、ということで、今日はその話が聞けたということでございまして、はい、でも来週になったら何が起きるか分かんないですね、またね。
とか言えね。ね、分かんないですよ。
これがね。
これが全部私が嘘を言ってるかもしれないから。
あるからな。 だってこの二人で最初にやった番組の時はずっと猫被ってましたからね。
そうそうそうそう、猫被って。なんで令和ね、あの、令和推し、何でしたっけ、令和を、何
で令和推し秘密会議。秘密はこっちしかなくて、こっちが秘密を持ってたという。
そうそう、あれ面白いですよね。
大変な話でしたけども。ね、ということでございます。はい、また来週です。
はい。
ごきげんよう、さよなら。